環境構成常任委員会、議案12案件はすべて原案通り可決すべきもの、請願2件はいずれも継続審査とすべきものと決定しました。平成30年度一般会計予算。問い。民生費の余熱利用施設管理運営事業について、29年3月から供用を開始した余熱利用施設の利用者数とその地区別の割合を伺う。答え。30年1月までの利用者数は約6万4500人で、地区別の割合は、大上、吉際地区が 25.6%、田村地区が 21.9%、その他の地区が 52.5% である。問い。介護老人福祉施設整備費等助成事業は大幅な減額である。特別養護老人ホームの待機者が29年10月1日現在で418人いるが、どう考えているのか。答え。高齢者福祉計画、介護保険事業計画に沿って整備を進めている。29年度は2施設を設置し、最大で200床が確保できるため、待機者数も減ると考えている。30年度設置する場合には公募を行い、31年度、32年度で整備をする。問い。民間保育所施設整備支援事業では、民間保育所の施設整備などの経費の一部を助成する。30年度はどこが整備されるのか。答え。29年度から実施している高村保育園と民営化する花水台保育園で施設整備が行われる。また、小規模保育施設や分園の整備を公募する予定である。問い。衛生費の健康増進事業で、がん検診について新たな取り組みはあるか。答え。30年度は、市内の指定医療機関で、胃がんの内視鏡検査と大腸がん検診が受けられるようにする。問い。ゴミ収集運搬事業について、ゴミの収集運搬には相当の人件費がかかっている。収集車の乗車人数を3人から2人にするなど経費の削減ができないか。答え。乗車定員は交通安全と安全作業の実施を考慮し、大型車に3人、小型車に2人としている。職員数の減少などに合わせて効率的な車両配備や職員配置などを行っていきたい。教育民生常任委員会。議案3案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。平塚市個人情報保護条例の一部を改正する条例。問い。改正で個人識別符号と要配慮個人情報が定義されるが、その意義を伺う。答え。情報通信技術の発達により、個人の行動や状態などに関する情報を分析することで、国民へのサービスの向上が図られている。情報の利活用と保護の強化のため、新たに定義された。平成30年度一般会計予算。問い。総務費の地域窓口センター事業について、マイナンバーカードによる住民票などのコンビニ交付が始まった。市民窓口センターの設置数の考えを伺う。答え。窓口センターの再編は、コンビニ交付導入時に課題として挙がっていたが、交付の状況、実績を十分に踏まえ検討することとした。問い。衛生費の生園管理運営事業で予算が約6700万円増加する理由を伺う。答え。生園の安定的な運営を維持するため、計画に基づいた必要な設備の修繕などを行う予算を計上した。 問い、教育費の外国人英語指導者の学校訪問事業で AET 外国人英語指導者を9人から11人に増やすが、授業はどう変わるか。答え、AET が小学校3、4年生と5、6年生を訪問する時間を増やす。外国語活動の時間の半分を AET が受け持つように考えている。問い、介助員派遣事業では、看護師資格を有する介助員を1人増員するが、どのような支援体制になるのか。答え、医療的ケアを必要とする児童は3人いる。4人体制でシフトを組み、各校1人は介助員がいる状態を作れるよう努力していく。問い、各種スポーツ大会開催事業で30年度初めて実施する平塚パラスポーツフェスタの内容を伺う。答え、ボッチャの競技大会やパラリンピック種目の体験会、活躍する選手の写真展示などを予定している。